きの皆様こんにちは。この番組は認定 NPO 日本再生プログラム推進フォーラムの対談です。今日は地方から始まる日本再生という大きなタイトルの中で千葉市長の熊谷俊人さんをお尋ねしております。 IT が変える新しい行政と住民の関係ということで、いつものように理事長の藤原直也がお話を伺ってまいります。熊谷市長、今日おはようございます。
おはようございます。
お忙しいところ大変ありがとうございます。
いえいえ、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。市長はですね、本当にまだお若くながらもものすごいご活躍で、地方から日本を変えるという意味で言いましたら、その先端を走っておられる市長さんの一人だと思うんですけども、
恐縮です。
いえいえ、今日はその IT ということをまずお話でございますけども、初めにその今の千葉市の状況、あるいはその市長がご就任以来のですね、流れをまず簡単にご紹介いただけますでしょうか。
はい、私はですね、今から6年前、2009年に31歳で千葉市長に就任をして、今2期目にあるんですけれども、私が実は千葉市にとって戦後初めての民間出身の市長なんですね。
そうですか。
今までの市長さんというのは、助役さん、副市長さん出身であったり、中央官僚の方であったりということで、初めてその公務員以外、市役所の外の人間が市長になるのが実は初めてという状況ですね。ですので、市長になった時にですね、感じたのはやっぱりこうかなり市民の感覚とずれている点が、かなり散見をされるということと、だから借金がですね、20ある政令指定都市の中で、一番、借金が多くて財政状況が厳しいということで、まずは就任した時にですね、この財政の問題、いわゆる無駄を省いて、そして筋肉質の体質に改めるということと、住民から離れすぎてしまったこの行政の体質を変えて住民とコミュニケーションをしていくということ、それから実はですね、前の市長さんが収賄容疑で逮捕された出直し市長選挙で私当選してますので、やっぱり市政への信頼を取り戻すという、こういうようなことをですね、中心に特に、やってきました。
特にその、その中で財政ですけども、はっきり言ってどれぐらい絞れるものですか？
これはですね、確かに地方自治体は、やらなければいけない、その、切ることのできない分野っていうのも実はたくさんあります、ありますが、そうは言いながらも、見直しをできる分野っていうのは数多く残されてまして、我々千葉市で言えば、当然その職員の人件費の分野に関して言えば、その我々政令市で唯一退職金のカットも行い、給料もカットし、それから職員数も業務の見直しを通して減らしてくるという、人件費のカットもやりましたけれども、それと同時に、これは市民には耳の痛い話にはなるわけですけれども、市民向けの事業の中でも、いやこれはもう時代の流れの中で見直さざるを得ないよねっていうものについてですね、見直しをしてきました。結構これで何十億円という規模をですね、生み出してきました。特に私が苦労したのは、高齢者の事業ですよね。昔、高齢者の方が少なかった時代に生み出された高齢者事業っていうのは結構あって、例えばその高齢者の方が、銭湯行くのに対して、お風呂屋さんに行くのに対して、ただ券がですね、年間何十枚と例えば出るとかですね、ハリキューマッサージを受けに行った時に800円安くなる券を年間20何枚出すとかですね、こういうのでもう毎年何億円とこう出していくわけですね。で、我々も高齢者のそういう健康づくりというのは重要ですから、それをカットするつもりはないんですけども、こういう事業はさすがにもう千葉市96万人中20万人ぐらいがその対象者だったりしますから、
そうですか、
これはもう見直しをさせていただいて、もっと大事な介護の基盤づくりだったり、本当に健康になる事業に当てさせてくださいよということで、見直しをしましたけれども、当時大変でした。ものすごく、陳情が、やめないでくれという陳情も来ましたし、私が敬老会やいろんな地域の行事で挨拶すると、いろんな方々から、もう裏切られたとか、失望したとか、老人のささやかな楽しみを奪うのかっていうようなことでですね、いろいろお叱りもいただきました。
そうやってこう、財政の問題に一応お付けになられまして、今日のお話、IT なんですけども、いろんな意味で日本の行政の IT 化というのは中央政府の方でもやっていると思われますけども、まず市長ご自身、この IT と行政、政治ですね、この辺の関係の 基本的な考え方から教えていただけますか。
はい、あの行政はですね、民間と比べて遅れている分野がいくつかありますが、とりわけ遅れている分野がこの IT 分野ですね。それはなぜかというと、その民間と違って競合他社が明確に存在するわけではないということと、それから議会も含めてですね、やっぱりあの世の中 の, その民間企業の平均年齢に比べれば当然はるかに高齢の方が多いわけですよ。ですからその議会での質問の中でこの IT 関係の質問って基本的にほとんど行われてこなかったわけですよね。
なるほど。
ですからその予算要望やそういうものも高齢者事業であったり、まあ最近子育て事業とかもありますけれども、そういう意味では IT 分野ってそもそも行政において光が当たってこなかった、優先順位が高くなかった分野なんですよ。ですから極めて遅れてます。で、私市長に就任した時に、あの実感をしましたのはですね、まず大きな話をする前に職員がですね、あの日々勤務をする中で全部紙ベースでやってるんですね。、はい、これはね本当に驚きました。出勤簿もハンコを毎日押していて、で手集計、出張とかする時も全部出張命令簿で手書きでやって、後で書務担当入力、今数千人働いてるような民間企業で、普通大体こうイントラネットで、あのなんかシステム投入とかやって自動集計したりとか分析できたりするじゃないですか。一切ないんですよ。それから他にもあの電子決済システムも入ってるけれども、ほとんど電子決済されてなくて、相変わらずその紙で分厚いのにハンコ2、30個押されてるような決済をやっぱり回してるわけですよ。だからここからやっぱり変えなきゃいけないっていうことで、あの商務システムの見直しであったりだとか、電子決済率を高めていったりだとか、まあその中でそのハンコも見直しをしたり、意思決定スピードを早めていったり、まあこういうことをやったり、あとはシステムの投資が遅れていたので、例えばですね、その住民と直接やり取りするような機関系の、まあ、巨大なシステムも全部古くて、あのコンピューター言語も極めて古いものですから、何かその国の制度変更で改修するときももはやもうブラックボックスになってて、そこをやったあの大手ベンダーさんの、まあ、事実上いいねでしかもう回収できないわけですよ。しかもその大手ベンダーですら、その大手ベンダーの中でもその回収ができる人間はごくわずかみたいな状況でしたから、このシステムも全部リニューアルをしていくということをですね、この間6年間の間にやってきましたね。
そうですか。その職員の皆さんもどうなんですか、やっぱり古いやり方で慣れきってるとコンピューターはいらないっておっしゃるわけです
か。これ面白かったのは、その私が電子決済をやっていこうっていう話をしたときに、いやパソコンの中で全部判断するなんて難しいって年配の方が言うわけです。あのいわゆる局部長クラスの人で、いや違うんだと、意思決定までをパソコンの中でやんなきゃいけないわけじゃなくて、決済というのは基本的にこう意思決定のプロセスを残すものだから、あのちゃんとした説明はそれ別に紙ベースでも対人ベースで人と人で向き合って説明すればいいんですよと、 OK だったら電子決済を回していくっていうだけの話ですよ。したら、あそうなんですかっていうような話であったりだとか、出勤簿を反抗するのをこれでやっぱりダメだよと、システム投入に変えなきゃこんなことやってたらっていう話をしたら、いやでもね、あのハンコの押し方かすれ具合で後で振り返って、あ俺この時体調悪かったんだなって分かったりする、そういう良さもあるんですよって本当に真面目な顔して言ってくる人とか、あの紙ベースでハンコが30個押してるような書類を、あの文書管理を担当している課のですね、若手の職員に、君はこれおかしいと何か思わないのかって、いや別に入った時からこうですから、まあ、こういうような状態なわけですよ。やっぱり皆さんその何ですかね、環境適応力が高すぎるので、もうねこれはこれで、成立しちゃってるわけですよ。
はいはいはい。
ですからそれに対しておかしいっていう人たちが、まあいませんでしたので、そこのおかしさを理解してもらうところからかなり時間がかかりましたね、思った以上に。
そうですか。住民の皆さんはそういう紙ベースの行政についてはどんな印象だったんですか、今まで。
住民の皆さん方も、なんて言うんですかね、日本の人たちっていうのは、やっぱり環境適応力が高いので、文句は言いながらも、そんなに大きなですね、改善欲求が他の分野に比べたら、そんな強くないんですよ。ただ、私はその市長になってから、例えばその市長への手紙っていうものを、今まで紙ベースでしか出せなかったのを、 これもインターネットから出せるようにしたり、うんまあ、私自身ツイッターもやってますし、はい、フェイスブックもやってます。あらゆる分野から市民の皆さん方の声をいただく中で、はい、結構ですね、その一件だけですけれども、うん、北野を元に調査したら直せるっていうのは、これはですね、山のようにですね、
なるほど
ありました。今度やるのはですね、例えばその駐輪場一つ取っても、はい、駐輪場年間その通勤通学で申し込まれる方っていうのは大体この時期に申し込みをして、で、抽選に受かれば、お金をこう支払って、その許可証みたいなシールを自分の自転車に貼って、で駐輪場に止めるんですけども、こういうようなものもですね、今まで、まあ、大体全国の自治体ほとんどがそうなんですけども、まあ、みんなこうある決められた日時にある場所に来てもらって、うん、でみんな並んで、うん、でお金もらってシールは受け渡してる、ここやるわけですよ。
なるほどね。
これおかしいじゃないかと。こんなものをオンラインで支払い可能にしたりですね、クレジットで、それからまあ、もしくはコンビニ払いできるように、うん、買えればいいじゃないという話の中で、うん、これだけで年間1万9000時間ぐらい市民の皆さん方の時間が軽減されるわけですよ。我々ももちろん当然コストが年間何百万円と毎年安くなりますけれども、はいはい、まあ、こういうような形で実際その ICT 化したり合理化したら市民の時間も削減できるし、我々の行政コストも削減できるというのはもう正直無数に ありますし、もう我々も年間何億、もう2桁億円レベルで今そういうシステムを導入した合理化というのを今までもやってきてますね。
そうですか。市長はその IT 情報テクノロジーはやっぱり市長お成りになる前にかなりお詳しかったですか。
私自身が情報通信産業出身だということもありますけれども、はい、まあ、それを向きにしても、はい、なんていうんですかね、我々の世代であれば当たり前の、
そう
ですね、その民間企業であれば当たり前だったものが導入されてないケース、もしくは民間企業で当たり前のものを市民も要求してこなかったっていうのも意外とあるんですよ。もちろん要求してた方はいらっしゃるんでしょうけれども、大きな声にはなってなかったので改善が進んでないと、
はい、
いうようなもので、我々としては行政運営システムそのものをやっぱりですね、抜本的に変えていく必要があるだろうと思ってますね。
なるほどね。
できる限り我々の千葉市のテーマっていうのは、日本で最も市民が行政手続きに時間をかからない、市民に時間を返す役所になろうと。これは単純な市民の皆さんだけじゃなくて、市内で活動する経済事業体の人たちも同じですね。許認可だ、いろんなもので行政に認可をもらう人たちもものすごい手間を払ってますから、それらを全部オンラインで分かるようにすると、うん、今我々道路の幅であったりだとか、はい、道路の名称とかも全部オンラインでマップ上で簡単に分かるようにしますし、
はい、
企業の皆さん方が市役所に来て資料を閲覧したりしなきゃいけないものっていうのを極力オンラインベースで、うん、確認できるようにこれまでもやっぱり変えてきてますね。
なるほどね。そういうその、まあ、改革ですね、 IT 化っていうのはやっぱりそのやろうった時ですね、どこを気をつけるとうまくいくんですかね。やりたい首長さん結構いらっしゃると思うんですけど、どこから手をつけていいかわからないっていうか、
そうですね、やっぱこれはですね、やっぱり最初ちゃんとした部署を最初作んなきゃいけないですよね。私が市長になって感じたのは、はい、その IT 分野の組織 の、うん、レイヤーが低いわけですよその例えばもう下レベルだったりするわけです、うん、
はい、
ですから私が市長に就任した時にまずやったのは、情報戦略について取り扱う部門をまず立ち上げるというところからスタートしました、はいはい。それから私自身が CIO になり、はい、そして CIO 補佐官を外部の専門家の人間を呼んできて、はいはい、で体制を強化して初めてできると、いや市長がいくらトップが言っても最終的に実務的に切り回していく実務部隊の、はい、その、まあ、ある種役所内における階級であったりその能力ですよね、これが課長レベルなのか、うん、組織の最高レベルの人間が実務的なところを他の部門に対しても言うことを聞いてもらうようにやる。これは民間企業でも IT 化ってそれぞれの現場部隊から抵抗されたりってやっぱり出ますから、その時に調整できたり、もしくは場合によってはある程度言うことを聞いてもらえるような組織力と、それからその組織の上の人間がそういう能力を立場を持ってなきゃいけませんから、そこをやっぱり作るところから始めましたね。私は
今市長ご自身が CIO、 チーフインフォメーションオフィサーということですか、
はい、
なってると思いましたけども、
はい、
やっぱりそういうところからいかないと組織のこの調整とか、まあ、仕事のやり方変更というのは なかなかやっぱり進まないもんでしょうね。
そうですね、やっぱり合理化って、合理化される側からすれば別に心よい話ではないですから、そういう意味ではある程度 その組織の力が必須ではないかな。あとはトップの明確な意思ですね。で、私は強制的にやるというよりも、まあ、いわゆる経営会議に値するような場所でも、もう何度も何度も重ねて IT の必要性を具体的なレベルでこういうことだからっていうのを重ねて言いました。ですから何年か経つと、もうあとは私が直接指示しなくても、それぞれの部署の中でこういうものがあると、これの方が絶対いいんですよ。上からのものだけじゃなくて、やっぱり現場サイドからのニーズで IT 化でこういう合理化ができるっていう提案が出てくる方が、よっぽどいいですから、まあ、そういう意味では今いいサイクルが回り始めてるかなっていう気がします、
ね、いいですね。その最初にこう、じゃあ全体を統合する戦略的組織を作りになった。議会はどんな感じでございました？
これ議会はありがたかったのは、我々の千葉市議会はですね、多分他の市議会に比べてもかなりその IT 関係に詳しい長けた方っていうのが、その保守革新関係なくですね、結構いらっしゃるんですよ。
あ、いいですね。それ
ですから、その、もちろんその何でも IT だから賛成というわけではないですけれども、IT の中で意義あるものに関して言えば、積極的に応援をしてくれるし、逆に、なるほどというような提言もしてくれますので、そういう意味では今は千葉市と千葉市議会の両輪で今IT 戦略というのが進んでいる感じがしますね。
それは非常にいいことでございますね。
これは本当にありがたいですね。そういう中からその単にコスト削減とか合理化だけじゃない、その新たなその住民との関係性の中で IT が面白い形でこう活躍されるような事例が出てきてますね、
はい、それはどんな事例でございましょうか。
はいはい、一つがですね、千葉レポっていうもので、千葉市民共同レポートって正式には言うんですけど、これは何かっていうと、市民の皆さん方が街を歩いていて、道路が例えば壊れていたり、壁に落書きされていたり、もしくはベンチが壊れているような、そういう、行政が管理しているものが少し不具合が起きているようなケースについて、今までどうされているかっていうと、多くの方は壊れてるなんて終わりですよね。いつ直すのかな、早く直してほしいなで終わりですよね。で、自治会の役員さんやられてる方とか地元の方々の中には、事務所、土木事務所とか区役所に電話をしていただいて直してほしい、具体的にはここだからっていうことを言ってくださる人も中にはいるわけですよ。ただ役所っていうのは基本的に平日昼間しかやってませんから、朝見つけた人とか土日見つけても、平日昼間に定められたところに電話しないとダメだった。
そうですね。
それ我々は今、このスマホで、スマートフォンとかでもうパシャッとその場見つけた人が写真を撮ってもらって、で、それをアプリケーションで、スマホのアプリで、そのまま我々千葉市にレポートしてもらうと。こういうアプリを日本で最初に開発して、で、これによって何がいいかっていうと、当然そのレポートする市民の方々は24時間365日いつでもレポートを送ることができるということと、我々はですね、写真付きでどういう不具合かがわかりますから、現地に、現地を行かなくても、まずどういうレベルのものか、急いで直すべきなのか、そうではないのかということも判断できるということ、それから、GPS と連動してますから、千葉市の地図のどの場所でどういう不具合がということも含めて全て分かります、で我々はそれを、そのレポートしていただいた方といつ受付を行政がして、でどういう対応をするかも、そのレポートした方の携帯の方に受け付けましたよとか、いつ直しますよ、で、直したら直した後の写真付きで全部それが公開されてますので、すぐ分かりますし、これはレポートした方でなくても市民の皆さん方で皆さん全員確認ができるんですよ。ですから街の不具合を見た時にもうこれがすでにレポートされて対応中のものなのか、誰もレポートしないのかも確認できますし、レポートも上げれるという、こういうその新しい、IT を活用した住民と行政の関係性について我々は今非常に注目をしていただいてますね。これいろんな賞もいただいたりですね、
そうです
してますけれども、
そのアプリというのはどうやって入手できるんですか？
これはもう普通にアップルでやったり、アンドロイドのアプリのところで千葉レポっていうのを検索していただければ、そのままアプリダウンロードして、あとはもう簡単に あの、はい、ID パスワードとあの登録していただいて、あとはもうすぐにお使いをいただけます、
ね。当然これ千葉市だけですよね。
でただこれ私はですね、これを千葉市だけやっても意味がないと思ってますので、はい、これはクラウドで我々作り込んでいます。はい、
そうなんですか。
ですからこれはよその自治体もあのいわゆる初期投資をせずに、うん、あの定められたその使用料っていうんですか、はい、をお支払いをいただければ他市にも導入できるように、うん、これが我々が、はい、作り込んだ特徴 で、
で、ね、
実際に、はい、あの今平成27年度の予算がいろんな自治体でも審議されてますけども、はいはい、その中にはその千葉レポを使って、うん、それぞれの市でも同じようなことをしようという市もいくつかもう出てきてますの で、
そうですか。
我々の目指すところはこれが千葉レポじゃなくて、はい、まあ、ジャパンレポじゃないですけども、うん、そういう形になって、はい、どの町でも県でも国でも管理するものが、うん、市民が自分でレポートを上げて、そのどういう意味で形で直していくのかっていうのが共有できる社会、これはもう大変我々の目指すべき社会の一つだと思ってます、
ね。なるほどね。実際どんな写真が送られてきますか？
あの多いですよ。あの道路の陥没であったり、例えば排水溝が詰まってるですとか、落書きもあらゆるものがあのレポートされてきますけど、やっぱり多いのは道路、はい、う
ん、でも道路もほら市の管理とかあの国の管理とか、あ、素人に分からないこと多いじゃないですか、
はい、あのそこは我々政令指定都市のいいところでして、我々は基本的にほとんどの一部の道路を除いてほとんどがその千葉市管理ですから、
なるほど、ね、
これが一般市だと、あのそれは県道でとかってあるかもしれないですけど、我々はもうほぼワンストップでいきます。ただ、一部の国道は国管理ですが、その場合は国にそのままそのレポートをパッと上げてます。
なるほど。
なのでそういう意味での引き継ぎは我々としてはできてます。あのこれ面白いのがこれによってですね、そのユーザーの方の意識が、市民の方の意識がやっぱり変わってきている点で、
そうですか、はい、
やっぱり街を見る目が変わってきたと、
うん、はい、
あの不具合を見つけた時に自分が直す側なんだなっていうのを意識をするようになるということで、あ、なるほど、はい、まあ、ただ街で歩いてるだけじゃなくてやっぱり意識して街を見るようになったり、うん、あの少し街のために自分も役に立ってる、立ちたいなという気持ちになってきたっていうふうにおっしゃる方も多いので、まあ、他のものにもどんどんつながっていくものだと思いますね。
参加意識が高まっていくわけですね。
そうですね。で今我々次のステージに行こうとしまして、レポートしていただくだけじゃなくて、例えばその落書きであったり雑草が生えてるとかであれば、もうこれ直せる方は市民の中にもいらっしゃるんですね。ですからレポートしてもらったやつを直しちゃう人っていうのも、う
ん、ああ、いいですね、
これも市民の有志で結成していただいて、うん、市民のレポートを市民が直すという、うん、もう完全な、こうなんていうんですか、市民自治社会のこうインフラにできないかなということをやったり、もしくはまあ不具合だけじゃつまんないんで、うんうん、いい話もいいねも、うん、あのレポートできるようにして、例えばこれから桜が咲いてきますけども、うん、メジャーな桜の名所だけじゃなくて、それぞれの市民の皆さん方が実はここの桜は穴場だよとか綺麗だよっていうのを全部レポートを上げてもらえれば、実はそれを足し合わせると市民の皆さんが作る実は口コミ桜名所マップみたいなものがですね、作り上げることができますので、こういうものも機能として盛り込んでいます。
なるほどね。でもあの逆に行政の皆さんはですね、忙しくなったっておっしゃいません？
これはですね、あの私らからすれば、うん、そうではないというふうに思ってます。先ほど申し上げたと、今までは電話でもらっていて、うん、はい、実際に現地行って、うん、確認して動いていたものが、はい、実際にはまず最初に写真付きでレポートが上がってくるということと、やってる最中にはあれまだ治ってないんだけどっていう催促の電話をいただきて、それが一体今どういう状態にあるのかとか、もう引っかき鍵を引っかき回して今どういう状況ですってやってたものが、全部もう聞かなくても今どういう状況かっていうのは千葉レポでレポートした人は分かりますから、あのそういう意味でのどうなってるっていう催促の電話っていうのもなくなる。で我々実はこの千葉レポっていうのは単にインターネットからの受付をするためのシステム投資だけではなくて、実際に電話やファックスで今まで来てたやつも全部千葉レポの裏側 の、 あのいわゆる業務管理システムの方で管理するように全部巻き取ってます。
そう
すると今までその紙ベースとかもしくはエクセルベースレベルで管理されてた全ての市内の不具合の回収情報とかが全部一元化されますので、あの行政の人たちの、まあ、行政改革にも結果的にはつながっているんですね。今そのシステムはその、それで直すのにどういう資材を使ったかという資材情報ともリンクしてますから、資材の在庫ともそこで連動するシステムとして、まあ、今機能してますから。
そうですか、すごいですね。で、まあ、そういうことができていく、いわゆるその新しい住民と 行政の関係ってまさに今日ね、あの市長おっしゃったことでございますが、はい、どんな感じになっていくんでしょうかね。
あの一番大事なことは、はい、行政に皆さん市民の皆さんがただ要望していくっていう時代は終わっていく、うん、だろうと思いますね、うん、結局その市民の皆さん方はそれぞれの立場ごとに全く意見が違うわけですね、はいはい、例えばその公園一つとっても、うん、いや緑がいっぱいあるような、うん、公園の方がいいから木は切らないでくれ、うん、枝は切らないでくれっていう方もいれば、うん、いや見通しが悪いし落ち葉も大変だし、うん、治安の関係もあるから、うん、もうやっぱりそこはもっと切るべきだと、うん、オープンにするべきだっていう方もいらっしゃる、はい、今まではそれを全部行政側に要望して、うん、行政がそれをどっちを取るかっていうのを全部やっていた、うん、ですから不満がたまるわけですね、一方の方は、
うん、そうですね、
そうではなくてこれからやっぱり地域の人同士がまず話し合っていく、うん、自分の思いと違う意見が世の中にどういうふうにあるのかっていうのを見える化していく中でですね、うん、はい、行政と一緒に考えていく、うん、こういうスタイルにやっぱりなっていかないと、うん、私はあのいけないというふうに思いますので、はい、せっかくそのインターネット、はい、SNS によって、はい、そういうものができるようになったわけですから、うん、我々はですねそういう市民と行政、のこうコミュニケーションというのをまあやっぱり作っていく、はい、これが我々を目指す社会ですね。
なるほどね。あの投稿してくださる方は年齢層とか男女別で言うとどんな比率なんですか、ね、はい、
これあのスマホでアプリなので、意外と多くの方が10代20代だと思われる方いるんですけど、そんなことはなくて大体多いのは30代から50代、特に50代の方も結構多いですね。
そうですか、
はい、結局その何て言うんですかね、その街に愛着があって良くしたいと思ってくださる方っていうのは、うん、やっぱりそこに家を構えたりとかして、うん、はい、もしくは子供がいるような人たちがやっぱりこの街に愛着を感じてもらってますから、
はい、
やっぱりでかつ今までは関与したかったけども仕事とかもしていて、うん、なかなか、はい、あのリアルでは時間が取れないような人たちっていうのが、はい、やっぱり今まで逆に全く参加したいのに参加できなかったっていう状況があったということがこの利用状況からやっぱり分かりますね。
なるほどね。逆にそうしますと地域ごとのあの市議会議員さんの仕事はなくなってくるじゃないですか。
あのそういう話もですね、あの一部にはないわけではないですよ。私からすればやっぱりもうそれは逆に言えば今まではそれを市議会議員がやらざるを得なかったわけですよね。私からすれば
そ
れ、本当は市議会議員の仕事ってはそうではなくて、もっと戦略的な部分、マネジメントの部分に意を用いていただきたいので、まあそういう意味で単純なレポートレベルのものであれば、これはもう逆に千葉レポがそれを補完していく、その分市議会は市議会でしかできないことをやっていただくことに、まあ、なるとね、いうふうに思いますね。
これ本当に日本中広がるといいですね。
そうですね、やっぱり我々はあのこういうような形でですね、はい、その市民の皆さん方がその街に関われる、はい、自分の持てる時間で、はい、これが大事だと思ってまして、例えば我々対話会、これはあの、うん、私も市長も出るような形での市民の皆さん方の対話会っていうのを、はい、公民館いろんな場所でずっと私はやってきてます、はいはい、もう 何百回とやってきてますけども、はい、その中でそう今は、まあ、そういう対話会やると、まあ、年配の方になっちゃうんですよ、うん、どうしても参加する人が、うんね、土日でやったとしても、はい、なかなかそこまで行けない、時間もないと、子育てもあったりとか、はい、で私はあのツイッター対話会というのもやってまして、うん、ツイッターでリアルの対話会と同じテーマを、うん、同じような時期に、うん、ツイッターで、うん、夜に、ツイッター上でやると。
ご自身がもう目の前でツイッター打ち
ます。そうです。これはですね、あの日本で最初で、
大変じゃないですか。あ
のアメリカのオバマ大統領も早く我々やりましたけれども、これの大事なところは何かっていうと、はい、ツイッター上、SNS 上でやると、私に対する意見が、うん、他の人がどういうことを言ってるかも分かるわけですよ。
なるほどね。
だから市長を中心にしながらも、うん、市民同士でも最終的に議論が起きるんですよ。例えば、はい、いやその要望は分かるけれども、でもその要望はやりすぎじゃないかと、うん、それは税金がいくらあっても足りないんじゃないかとか、うんうん、私はそれはあのこっちの方がいいと思いますとか、うん、いや私もその意見に同意で、私もこういう事情あの状況にありますとかっていうのが、市民同士でもやっぱり議論が行われるようになっていきますから、
はい、そうそう、政治の意思決定のやり方もだんだん変わってきますね。
そうですね。でもね、本来はそれが民主主義ですよね。
そうですね。
民主主義っていうのは、はい、そういうものをやるのが元々のスタートですけれども、うん、結果的にはそのなんていうんですかね、システムの制約があったんで、うん、代表者の人に、まあ、若干お任せ的になってきたところがありますけれども、うんうん、本来の民主主義っていうのは市民の皆さん方が、はい、住民の皆さん方が本来決める、納税者が決める、はい、税金の使い道をってことですから、はいはい、本来はそういう言論プラットフォーム的なものが 政治行政でなければいけないですよね。
そうですね。
だから例えばその住民同士の話の中で一番わかりやすい例でよく私も出させていただいているのは、はい、ある時市民の皆さんから、うん、市民の方からですね、その、自分の家の隣の家に、蜂の巣ができちゃったと、でなかなかこう取ってくれないと、
はい、
で危ないんで、うん、これ行政で取ってくれないかっていう要望ですよね、うん、
あ、はい、
実際取ってくれる自治体もないわけではないんです、はい、あの松戸のすぐやるかみたいなところっていうのは半分ぐらいが、仕事の半分が、はい、あの蜂の巣駆除になっちゃってますから、
うん、そうですか、
はい、私がその時お返ししたのは、いや、それはまず本質的にはその持ち主 の、うん、あの責務になってますよと、
はいはい、
でそれを行政が出て蜂の巣駆除してたら、うん、税金がいくらあってもそこは足りないですから、うん、それはまず民民でやってもらう話ですよね、うん、っていう回答をしたらですね、うん、それに対して、いや税金払ってるんだから、うんうん、それぐらいやるべきだっていう新たなその意見をおっしゃる方も現れ、うんうん、
はい、
一方ではあのそれは本来は持ち主がやるべき話であって、こういうことを行政にお願いするような風土が逆に行政の無駄を生み出してきたんだっていうような人もいて、
なるほど、
両派でものすごいこう、ね、その日は、ね、熱論を交わしたんです。
すごいですね。
まあ、最終的にはその言った方はその議論を聞いて、いやそれは私の最初の話っていうのを撤回させてもらって、これはやっぱりあの市民同士の話だということは理解しましたということで、まあ最終的にはそれはあの行政が介入なく撤去されているわけですけど、蜂の巣は。
そうですか。これしかし議員さんたちにはすごい牽制球ですね、正直言って。ね、これをやってもらわないと
本当だから、優先順位を決めるのがやっぱりあの行政、それから議会の役割、特に議会ですよね、
はい、
あの市民から選ばれた人間が、
はい、
税金は無限ではありませんから、
はい、
優先順位をしっかり議論してもらって、
はいはい、
その優先順位の考え方を市民の皆さん方に説明をしていく、
はい、
これが一番大事なわけですけれども、
はい、
どうしてもその右肩上がりの時代の中で、どんどんどんどん要望を、叶えていくのが政治の役割に、まあ、だんだんなってきてしまった嫌いがありますから、
はい、
こういうコミュニケーションはやっぱりあの IT も活用しながら見える形でオープンにやっていくということが必要なのかなと思います。
なるほどね。そういうこのお仕事を通じて若い人たちの政治意識とか行政に対する参加意識ってのはいかがでしょうか。
これはですね、はい、あのやっぱかなり変わってきてるんだなっていうことを実感をしますね、
はい、
私はいろんな地域の行事に積極的に出ていますけども、
はい、
今までその私に対していろんな意見を言ってくれるような人たちっていうのはやはりあの行政に以前から関わりのあるようなですね、うん、あの地域で活動されている方、
はい、
まあ、結果的に比較的年配の方が多かったんですけれども、はい、こういうことをやるようになってから私はいろんな場所で若い方々からすごく声をかけられるようになりましたね、う
ん、
20代30代の方々から
よく
声をかけられる
ようになりました。
いや市長のツイッターいつも見てますと。
あ、そうなんですか。
で私のはあの話は大変賛成ですとか、
うん、
私はこういう意見を持ってますということを、うん、やっぱりそのツイッター上で少しやり取りをしているからゆえか、
うん、
あの初対面でも市長だからといって物怖じせずに自分の意見というのをパッと言えるし、まあ、そもそも何よりその市民にとって親しみやすい存在に、
はい、
あの意見が言いやすい存在にやっぱりなってきているんだなというのをすごく実感しますね、
はい、
あのものすごくこの前の2期目の選挙とかも駅に立ったらですね、
うん、
若い方々からものすごいあの形で、あの言われましたから、
まあ、本当にそうしますと IT がですね、若者の政治参加も誘うし、意思決定の方も変わるし、結局やっぱりみんなの政治行政ができていくわけですね。
そうですね。あの、世の中って何でもそうですけれども、選択権がないのに、
うん、
あの関わろうと思わないですよね。自分がそこに何らかの意思決定に本当に参画できる、うん、自分の意見なり自分の行動で、
うん、
それが何か変わるって思えるから、その分野に興味があるわけですよね、
はいはいはい、
だから今まで政治に興味なかったっていうのは、うん、それだけ自分がアクションを起こしても何も変わらないっていうふうに思っているので興味もなかなか持てないということだと思いますので、
はいはい、
それが実際にその、例えばそのツイッターの対話会もそうですし、まあ、千葉レポもそうですし、うん、まあ、ネット上での市長への手紙もそうですが、それで実際に制度が変わっていってますから、
はい、
街も治っていく、もしくは制度が変わる、うん、そういうものを何度も何度も成功体験を重ねてきてますから、
はい、
あのそういう意味ではだいぶ市民の皆様方の中には意識が変わっていく方は多いですよね、
はい、
最近だと、はい、あの例えばですね、
はい、
あの 市町村だといつも言われるのは、例えば子どもの医療費の助成をやっている自治体が多くて、まあ、千葉市も私が就任して小学校3年生まで通院の医療費の助成をしているんですけれども、よく言われるのは自己負担は我々千葉市の場合300円なんですけども、冗談300円を無料にしてくれないかと、東京23区みたいなお金のあるようなところは無料にしているところもありますから、自己負担無料にしてもらえないかというような要望をよくこれは全国的にいろんな人たちを受けているんですけども、その時私が申し上げたのは、小学校3年生で自己負担300円を無料化すると年間に例えば3億5000万円ぐらいかかっちゃいますと言うと、いや自己負担300円0円の話が実は積もり積もると3億円にもなるんだということが分かるわけですよ。で次に私が、ちなみにこの3億5千万円を投入すると小学校3年生が小学校6年生になりますと、だから小3で自己負担0円と自己負担300円だけど小6まで医療費の助成が出るのとどっちがいいですかという話を聞くと、ほとんどの方はじゃあ小学校6年生自己負担300円の方がいいですっていうふうにおっしゃるんですね。
なるほど。
でそうしてるとですね、市民の方からじゃあ自己負担を上げると中学校まで上がったりするんですかっていう話になるんですよ。でおっしゃる通りと、自己負担500円にすると、ほんの少しだけお金足すと、同じお金で中3まで実は拡大できますと、こういう話を申し上げると、多くの方最初無料 がいいと言ってた方が、いや自己負担上げてもいいから中3まで上げるべきだっていう意見に一気に変わっていくわけですよ。これを私はリアルでもやり、その後 SNS、ツイッター上でこの対話をやり、最後にその保育所、幼稚園、小学校、中学校の保護者に対して大々的に何万人とアンケートをやりました、その結果やはり自己負担無料で小3のままという人はほとんどいらっしゃらなかった、で一番多かったのは中3、500円でしたね、ただお子さんが何歳かによって少し意見が違ってましたから、折衷案で小学校3年生まで300円自己負担で、中学校3年生までの拡大部分は自己負担500円というような形でやりましたけれども、こういう私たちは千葉市はその市民の皆さん方と実際の政策決定にあたって分かりやすい選択肢を示しをして対話の中で決めていってますね。
素晴らしいですね。なんか本当にその夢のような民主主義ですね。お話伺ってますとね、
全ての分野ではとてもできませんけれども、
もちろんそうですけど、
やっぱり重要なテーマをこういうことでやっていることで、市民の皆さん方も自分の税金の使い方だということが分かるし、それから、どういう選択肢の中でどういう判断で選ばれていっているのかという街の決定との一体感が少しは出てきますから、それが今私は重要だと思います ね。
なるほどね。全国の市長さんといろんなところでお目にかかる例も多いと思いますけども、全国の市長さんの動きはどうですか、今市長さんというのを熊谷市に見ておられて。
そうですね、私はすごくその信頼ができる、まさにその、国にお願いしてばっかりの市長じゃない人たちがかなり今増えてきていると思います。
そうですか。
自分たちで責任を持って、それから自分たちの自治体から始めて国を変えていこうと、国を引っ張っていこうというような、地方から日本を変えていこうという意思を持っている、市長さんや知事さんとかが、町長さんとかがかなり増えてきてますから。
そうですか。はい、
私は地方がそういう意味で変わっていくことが日本が一番変わっていく近道だと思いますね、なぜならばその国会というのは非常に難しい世界です。国会議員の中から総理が選ばれていく非常に不安定な政治システムであるのに対して、我々地方側はある種大統領ですから、4年間の任期をいただいた中で議会の同意をいただきながらではありますけれども、行政について安定的に意思決定ができる存在ですから、やっぱり我々の方がむしろ議論が分かれるものは、リーダーシップの中で判断決定ができるというのは大きいと思います。
そうですね。そうするとこれ、この様子でございますとね、自治体ごとに、住民会には住みやすい自治体とそうでないところと、で参加意識を持てる自治体そうでないところ、結構差がついてくるんじゃないでしょうか。
これは藤原さんおっしゃる通りでして、そこが、この地方自治の、面白い点でして、やはり自分の町の、市長さんや議員さんや、そして行政のこう考え方、ビジョンによって自分の住んでる町が本当に差が出てくる、これが私はその地方の時代だし地方分権だと思うんですね。みんなが横並びで、なんていうんですかね、 悪くもならないけれども良くもならないよりはやっぱりそれぞれの判断の中でいいものが出てそれがよその地方にまあどんどんどんどん取り入れられていく、まあ、あの善政競争ってよく言われますけれどもいい政治いい行政をやっぱりみんなで競い合って
良き政治の競争
そうですね、
いい話ですね。
で逆に言えば住民の皆さん方もあそこでできているものをなぜ私たちの自治体でもできないんだっていうことをどんどん興味を持って声を上げていただく、でそれができる人を選んでいく、こういう社会で日本全体が最終的には底上げされるんではないかなと思います。
そうすると若い世代の人たちが作る行政とか政治はなんか未来が頼もしくなりますね。
そうですね、本当に私自身もやってて思いますけれども、民間の常識であったり世の中の常識であったりもしくは若い人たちが期待するものっていうのがいかに手つかずのまま残されてきてるかがよくわかりますので、それを一つ一つ住民の皆さん方にも興味を持ってもらって意見も聞きながらやっていくことでですね、この社会っていうのはもう少し進んで納税する社会っていうんですか、だから税金なんか取られちゃってるような年貢的に取られてる感覚じゃなくて、自分たちのコミュニティをね、自分たちのコミュニティを運営していくための、教育費だと、そういうふうに思っていただける社会ができるんではないかなと思います、
ね、そうですね。そうすると今度逆に言うと行政の側もやっぱり情報公開が必要になってきますよね。
おっしゃる通りです。これはもう前提条件ですね、その情報公開もただ単純に数字だけを公開するんではなくて、なぜこうなのかっていう選択肢と、それからそれを選んだ理由、ここの部分まで公開されて初めて私は情報公開だというふうに思います ね、
そうですね。でも最初市長、ご当選で市役所にあられた時にこうなかなか最初簡単に教えてくれなかったんじゃないですか、一番機密の部分ってのは。皆さんそうでもなかったですか。
これはですね、やっぱり民主主義っていうのを公務員のがむしろよく分かってまして、公務員はやっぱり基本的に特に市長に関して言えば、情報は出します。
そうですか。それは素晴らしい。
それは逆にあるエピソードがあって、私が議員の時はですね、千葉市の財政をこれだけ危ないと、それはもう企業財務とかやってる人間からすればもうこれもう明らかだと、ですからこれはもう財政危機宣言を出してお金の使い方を抜本的に変えるべきだというような質問を議会の時にも私してましたけども、当時の財政の責任者の答弁はですね、いや千葉市はそんなに危なくないから必要ないって。
なるほど。
これですよ、で私市長が就任した後に同じ人間を部屋に呼んで、やっぱり財政危機宣言しないとダメなんじゃないだろうかと言ったら、その彼は進んで出しましょうと、出すべきですと、あれ言ってること違うじゃないかって言ったら、いやそれは自分たちの市長が財政が危なくないと言っているのに、私たちがそれを超えて危ないですなんてことを言えるわけがないと。
なるほど。
それはやっぱり市民の皆さんが選んだ代表の方針に沿ってうまくやるのが私たちですからっていうのが、公務員の人たちの考え方なわけですよ。
なるほど。
ですから後で私も紐解いてみると、確かに財政当局は以前からダメだと、このままじゃ、予算の使い方を変えるべきだというのは確かに発言をしていると、それが彼らにとってみればようやく話せるようになったと。
なるほど。
これがやっぱり私は民主主義というものの重要なところですよ ね、 やっぱり市民の皆さん方が選んだ人が決めてこその民主主義ですが、公務員は選べませんからね、部長とか局長は選べませんけれども、市長とか議員は選べるわけですから。
そうですね。そうすると今度逆に国のなんか硬直した部分とのギャップは広がってきますね。
まあ、そうですね。やっぱりフットワークはやっぱり我々の方が、早いし、早くなければいけないと思いますので、逆に言えば我々が先行事例を作って、トライアンドエラーをして、その良かった部分を国が取り入れていくと、やっぱり国でいきなりトライアンドエラーというのは影響が大きすぎるし、意思決定難しいでしょうから、我々地方がまず率先して事例、いい事例を作っていく、それを国が全体制度として取り入れていくと、私はこういうなんていうんですかね、連携の仕方が、私は大事なんじゃないかなと思います ね。
そうですね。
国に何でもやってもらうのを求めるのではなくて、
結構視察の方も多いんじゃないですか、国の
方の
行政からね。
はい、私の紹介したその千葉レポなどはですね、もう全国の方々からですね、この視察が、切りなしに来ていただいてますし、またその意見交換を通して我々自身も勉強になることもありますから。
なるほどね。本当にいろいろと IT というのは、言葉で書けば情報テクノロジーで、 誰か技術者の仕事のように思いますが、全然それを運営すると違うところが変わっていくんですね。
そうですね、この民主主義と、IT っていうのは極めてむしろ近い関係にありますね。
そういうことですね。
いわゆるなんていうんですかね、市民の皆さん方の意見を皆さんが見える形で、はい、認識をでき、
はい、
そしてそれに対してどういうふうな考え方を持っているのかっていうものも全部オープンにできるわけですから、はい、やっぱりその見える化ですよね、
うん、
見える化していくためにやっぱり IT が必要ですし、はいはい、IT だったからこそ今までにない見える化ができる、
はい、
それによって市民の皆さん方が参加ができる、はい、意見が言える、はい、社会が実際に変わる、
はい、
ですから私は行政やってて民主主義とインターネット ICT っていうのは極めて親和性がありますし、
はい、
政治家としてもですね、はい、やっぱり SNS なり、はい、新しいそのコミュニケーション手段っていうのは、うん、むしろこれが本来民主主義が求めていたものだと思いますね。
そうですね、確かにね。で、今後市長どのような方向性を考えておられるんでしょうか。
我々はですね、これをさらに進化をして、はい、市民の皆さん方にとってもっとその利便性を上げたい、はい、その途中申し上げた通り、その我々千葉市が最も行政手続きに時間のかからない、市を目指してますので、それがある程度進んでくればですね、じゃあ実際他の町に住んだ場合と自分の町、千葉市に住んだ場合、生涯で一体何日実質に寿命が延びるのか。
なるほど。
行政手続きに例えば都合例えば200時間、出産や、何やらかんやらでかかるとするならばですよ、それ全部軽減できると、例えば仮に例えば200時間軽減できるとすると、これでもう何日長生き実質できるわけですよ ね、
ね。
もしくは時間換算でもいいですし、寿命換算でもいいですし、時間換算でもいいですし、これだけこの町に住むだけで、あなたにはプラスアルファものが出るんだと。もしくは、ビジネスされている方も千葉市で企業を経営すれば、だいたいこれぐらい許認可やさまざまな業務で皆さん方 の、 そのコストが浮いたり、もしくはスピードアップ意思決定の、が、図られますよというようなことがですね、はい、我々としては言えるのではないかなというふうに思っています。そこの効果測定までやっぱりちゃんと我々はできればやりたいと思ってますね。
すごいですね。本当に今日もいろんなお話をお伺いしたんですけども、この番組本当に多くの方聞いておられますので、最後市長から市長さんの皆さんに何かメッセージをいただけたらと思うんですが、
はい、はい、やはりですね、改善をしていく、世の中が変わっていくのはやっぱり皆さん方が声を上げて、その変えるアクションをして初めて変わっていくというふうに思います。せっかく一生懸命働いてきたお金をですね、納税という形でやってるわけですから、やっぱり年貢のような気持ちでですね、日々払い続けるのと、これは自分たちの社会をより良くするためのそうした財産としての納税なんだというふうに思って払うのとでは全然気持ちが違うと思うんですね。で、後者の方にするための手段は昔に比べれば飛躍的に進んできていますから、まあ、ぜひそういう可能性について、少しは希望を持っていただいて、自分の住んでいる町がどういう状態なのか、でどういうふうに変わっていくべきなのかということについてですね、ぜひ関心を持って見ていただきたいなと思います。国政は難しくても地方は生活に密着したものが詰まってますから、ぜひ自分の足元から社会を変えていくためにですね、今日からできることをやっていただけると必ず日本社会であったり皆さん方の地域は変わっていくんじゃないかなと、そういうふうに私自身も今この世界でチャレンジをして、皆さん方にお伝えをしたいことですね。
はい、ありがとうございます。この番組は認定 NPO 日本再生プログラム推進フォーラムの対談です。今日は地方から始まる日本再生というタイトルの中で、千葉市長の熊谷俊人さんをお尋ねいたしまして、 IT が変える新しい行政と住民の関係ということで、大変興味深くて、そしてまた積極的なお話をいただきました。どうぞ熊谷市長、ますますご活躍ください。
ありがとうございました。
ありがとうございました。では今日はこれで失礼させていただきます。